それでは最初にお祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。どうぞ生ける神ご自身が豊かい望みを導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。それでは最初に1分動画を見たいと思います。
皆さんこんにちは。今回は世界教会史の5回目です。今回は宗教改革から現代まで2、宗教改革以降現代までです。17世紀後半ドイツのルター派内で経験主義の運動が起こります。その中心地となったハレ大学にはヨーロッパ中から学生が集まりました。ハレ大学教授のフランケラは孤児院や学校を作り聖書を配布し海外に多くの宣教師を派遣するなど実践的な働きを進めました。18世紀ハレ大学で学んだドイツのツィンツェンドルフはボヘミアから迫害を逃れてきたフス派の避難民を受け入れモラビア兄弟団の指導者となります。世界宣教を使命とし自らもヨーロッパ、アメリカへ伝道旅行をしました。イギリス国教会司祭であったジョン・ウェスレーはモラビア兄弟団の集会で信仰義人のメッセージを通して信仰の確信が与えられイギリス、アイルランド各地を回り野外説教を行いアメリカに教会を建てるなど伝道活動を行いました。メソジスト運動と呼ばれたその活動からメソジスト教会が作られました。アメリカでは新大陸到達以来カトリックによる宣教が行われていましたが信仰の自由を求めてヨーロッパから移り住んだ人々により、また宣教活動により、17世紀以降、北米にプロテスタント諸派の教会が建てられました。19世紀、イギリス、アメリカでは次々と海外伝道団体が作られ、全世界に多くの宣教師が使わされました。19世紀、アメリカでは信仰復興運動が起こり、教会が成長した一方で、聖書は誤りのない神の言葉という立場に立たない自由主義のグループや異端も現れました。1906年4月ロサンゼルスで起こったあずさがえリバイバルで初代教会以来止まっていた聖霊の賜物の働きが再び始まります。このペンテコステ運動によりペンテコステ派の教会が作られました。1960年代ではカトリック、プロテスタント諸教派の教会でカリスマを体験し異言を語り始める人たちが出ました。その体験を持った人々がそれぞれの教会にとどまりカリスマの働きがあらゆる教団教派のうちに広がりました。またプロテスタント教会では1910年世界宣教会議が開かれ一致を回復しようとする動きが起こります。1948年には世界教会協議会が設立され世界教会会議が定期的に開催されています。正教会やカトリック教会の間でも一致のための話し合いが持たれるようになりカトリック教会は1962年から65年にかけて開かれた第二バチカン公会議でキリスト者の一致を奨励しプロテスタント教会を別れた兄弟たちと呼ぶようになりました。20世紀共産主義による迫害が許されましたが交通通信手段が発達し宣教の働きが進められました。21世紀に入りさらなる技術革新によりインターネットを用いた宣教が進んでいます。それではまた。
はい、どうもありがとうございました。世界教会史ということで現代に至るまでのところは出てきましたけれど、この終わりの時にですね、終わりっていうか、今の現代に至るまで、その宗教改革があった後にですね、特にこの17世紀以降宣教活動がいろいろなところで、この進んでったっていうことが語られてましたけど、まあ、そういう中でね、カトリックは、まあ、日本に、入ってきてプロテスタントっていうのは明治のちょっと前ぐらいですかね、そのぐらいにこう入ってきたわけですね。でもいずれにしてもその教会の中で重要なのは何かっていうと、 教会が始まったのは、イエス・キリストが十字架にかかって、それから50日後にペンテコステの時に聖霊が下ったわけですね。でここから教会時代というのが始まりました。それで、このペンテコステの時にですね、重要なのは、聖書に書かれている通り、御霊の賜物、聖霊の賜物ですね。この働きが始まったということです。で、御霊の賜物っていうのはね、カリスマっていうことですけれど、まあ、日本ではね、カリスマっていうとなんか違う意味で使われたりしますけど、もともとはギリシャ語でカリスっていうのが恵みっていう意味なんですね。で、その神様による恵みが与えられたのがカリスマです。で、その賜物、ギフトですね。だから御霊の賜物、霊的な、ギフト、それがカリスマだっていうことなんですね。で、その働きがこの始まったわけです。ところがですね、この働きがしばらく続いてなくなっちゃって、そして1906年になって、先ほどありましたけれど、ロサンゼルスのアズサガイリバイバルという時に再び、このカリスマの働きが起こり始めたわけです。で、カリスマの働きというのは何かというと、霊的な神様のギフトとしてね、人々に与えられた、例えば癒しの賜物とか予言とか、威厳とか、あと奇跡の力ですね、そういったものが与えられてですね、まあ、9つありますけれど、そして、それが今始まってきているということなんですね。そして今私たちは2000年になりましたけれど、これを一般的に始めの雨と呼んでいます。では最初の時に、ね、この雨が降り注いだ、聖霊が降り注いで、それを始めの雨と呼んでいます。で、ヨエルの予言というのが使徒の働きの2章、17節以降に出てます。またヨエル書にも出てますけれど、それの成就の時がですね、再臨前にもう一つ起こるって書いてあります。ですから、この後再臨の時があるんですけれど、でその時のその直前にね、再び、このすごい霊の注ぎかけがあるというふうに書いてあります。だからこれを一般的に後の雨と呼んでいます。で今私たちはその働きがね始まって、今2000年になりましたけど、今その祈る時に癒しが起きたり、解放がなされたり、あと奇跡が起きたりですね、予言の働きが大きく広がったりしているのは、今その後の雨の降り始めだということをね、捉えておいていただきたいと思います。ただし多くの日本の教会ではこのカリスマっていうのを認めてないんですね。でもですね、世界へ出ていくとほとんどの教会が、このカリスマを用いないともう働きはできないという形でね、日本ではいろんな派閥がありますけれど、カリスマ派とかペンテコステ派っていうのはその聖霊の賜物を認めてるんですけど、認めてないところが多いんですけれど、しかし世界出ていくと、その日本ではね、その派では禁止というか受け入れてないところでも、海外へ行くとそれをどんどん使ってね、やったりしています。例えばアメリカで、例えば長老派の教会っていうのは賜物に関してはやってないんですけど、アメリカ行ったらね、奉仕したら、そんなカリスマのことやっちゃダメかなと思ってたら、向こうの牧師さんからね、癒しの祈りもしてくださいとかね、そういったことを言ってこられるわけですね。ですから世界と日本の状況はちょっと違います。でもいずれにしてもこの後の雨が降る直前に今来てるっていうことをね、ぜひ覚えておいていただきたいと思います。そして、神様は先ほど最後の方にありましたけど、宣教の方法としてもね、今までは最初のフランスザビエルはね、船に乗って日本にやってきましたけど、その後宣教師は今飛行機であちこち行ったりしました。でも今はですね、インターネットを通していろんなところへ、私たちが入れないところにまでもですね、その福音を述べ伝える機会を与えてくださってるんですね。で 去年公開されたGod is not dead っていう映画があったんですけど、その中にね、イスラム教の女性がお父さんに隠れてね、こう iPhone かなんかでこうずっと礼拝を見ててですね、そして本当の神様を信じたっていうのがありました。でお父さんが激怒しちゃったんですけれど、でもそういった形でね、本当だったら届かない人のところにもそういったのが届いていく、そしてインターネットが用いられているっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。そしてそのインターネットが非常に大きなこれからの武器であるっていうことをね語っておられるので、それを覚えておいていただきたいと思います。それではですね、次の映像を見たいと思います。6月24日にですね、日本のファミリーホーム、これの開所式が行われました。でその開所式にね、映像隊が行って撮ってきた映像がありますので、それを見たいと思います。
ただいまご紹介が上がりました。坂本教授、原田の会、原原と申します。今ちょっと涙ぐんでおります。この時期、実装の方々の歌声を聞いて、この療養施設を一人これがあり、この5年間の様々なことが思い浮かんできてたんで、ちょっと涙ぐんでおりますけれども、
I'm not. 光を見えなくても一つの確かな道が
ある。ようこそ思いましたが、こうして会社職を迎えることができて感謝しました。失敗です。本日お仕事の関係など遠方から遠方のられるためご出席可能だった方、また今こうしてここにいらっしゃるご出席くださった皆様に心からお礼申し上げます。ありがとうございます。
星間優です。林洋子です。
よろしくお願いします。
林洋子です。以上で、この部署に出ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
土地が与えられました。あなたの奇跡をありがとうございます。また認可が与えられました。あなたの御手によってスタッフが認められ、そして認可が与えられ、そして働きが始まりました。ありがとうございます。あなたの偉大な働きが始まったことを感謝します。あなたの御業を感謝します。あなたの御働きを感謝します。あなたの御業がなされたことをありがとうございます。
はい、どうもありがとうございました。この個人はですね、皆さんもご存知のように、最初何にもなかったんですね。そして神様が、神の言葉があって、日本に個人を作りなさい。でその時我々は何もできるような状況は何もなかったんですけれど、しかし、神から来てるということでね、そして信仰の踏み出しをしたわけです。で祈り始め、そして、そういうことが示されてるということでね、関わりのある世界的に有名な医療メーカーの社長さんがクリスチャン で最初はなんか半分ぐらい出してくれるようなこと言ってたんですけど、実際ね、一度会いに行こうとしたらですね、やっぱし個人には重荷がないって言われてですね、期待してたものが全くできなくなっちゃったんですね。で最初はその日本の個人ということで大きな個人をイメージしてたんですね。ところがですね、法律が変わって最近は小さな個人をたくさん建てるっていうことが一般的になってきて、そしていわゆる大きな個人ではなくて、何人かを集めてやるファミリーホームの形式をね、それでやるっていうことになりました。だから最初の予定だとね、3億円ぐらいかかる予定だったんですけれど、でも一軒家を使ってやるっていうことでコストも抑えられるようになったんですね。でそれでもやはり最終的には8000万ぐらいかかったと思いますけれど、でもいずれにしても驚くべきね、金額が与えられ、そして奇跡が起きて、その個人が立つことになりました。で特にですね、今回はその作りなさいって言われた時にちょうどその後に東北のね大震災が起きたんですね。でその時にどこに建てるかっていうことを祈った時に、津波で、ひどい影響を受けたとこ、それから放射能でひどい影響を受けたとこ、また地震そのものでねひどい影響を受けたとこがあったんですけど、今回はとにかく放射能でね被害を受けたところへ作るっていうことを示されて、そして先ほどねこの放射能の測定器も出てきましたけど、郡山でね作ることになりました。で非常に興味深いのは、実はあの土地のあたりにですね、昔、キリスト教がやってる孤児院があったそうなんですね。でそれがなくなって、それでそのことを知ってる方がですね、またこの地に孤児院ができますようにってこう祈ってたらですね、本当にそこにできちゃったっていうことなんですね。だから本当に神様は特別な計画を持ってそこに作ってくださったなっていうことを本当に思わされます。でいずれにしてもそのね、ゼロから始まった働きができたということでね、感謝したいと思います。それで、もう一つ見ておきたいと思います。
Jump rope routine was really good. I just got a notification that you moved money from our savings into your checking account.
Can we talk about this later?
You must be the real estate agent. Well, it's so good to meet you. Let me show you the house.
This is my favorite kitchen in this house. I call it my war room.
You wrote prayers for each area of your life.
Prayer strategy.
I sure could use some of that.
Tom, you should go see your practice tomorrow.
I'm out of town this week.
When were you going to tell me?
I just did.
Tony,
how's my favorite rep? Real good, how you doing?
I wish I lived at your house. Whenever my parents were together, we'd just fight.
Dude, I can't get a pass from you. It'd be easier to baptize a cat. I just need you to blow off a little saint today.
There's one thing we do well. It's fight.
You do not want World War III to break out in your home.
No, no, I don't.
Just because you argue a lot doesn't mean that you fight well. You got to plead with God so that he can do what only he can do. Then you got to get out of the way and let him do it. You need to do your fight in prayer.
Keep fighting with God.
I've never seen anybody do what you did.
It's time for you to take off the gloves and fight for your mat.
Lord, we need an army of believers. Lord, call us to battle. Raise them up, Lord, raise them up.
はい、どうもありがとうございました。これはですね、昨日から、公開された映画ですけれど、アメリカでですね、興行成績が全米ナンバーワンになった映画なんですね。で、クリスチャンの映画でこの全米ナンバーワンになるっていうことはすごいことなんですけれど、それだけあのインパクトがあったっていうことです。で、最初にね、ここには出てきませんでしたけど、戦争へ行った時の戦略をね、軍隊の人がやってるところが出てきます。で、私たちの人生においてね、いろいろな問題は必ず起きてくるんですね。で、それに対してどういう対応をしていくか。で、軍だったら戦略を練るわけですよね。こうやったら勝てる。で、この地図を広げてね、ここをくすぐってこうやってやろう、まあ、そういう形で戦略を立てるんですけれど、私たちにおいてはですね、どういう戦略が最善かっていうことがね、この映画の中で述べられてるんですけれど、それがやはりその祈りによってね、神様が働いてくださって、そしてこの勝利を取っていく、その戦略が最高であるっていうことをね、その映画を通しても知ることができます。で、この映画がすごいのは、いわゆる一般的なね、映画会社が作ったというのではなくて、教会が作ったんです。アメリカの一つの教会が。それが、こんな形でね、一般のところで上映されて、全米でナンバーワンの評価を受けるようになってしまったということはね、やはりそこに、特別な意味合いがあるな、ということを本当に、思わされます。で、私たちのね、戦略は何かということをね、知ることができる、非常に、素晴らしい映画です。ですから、ぜひね、行かれる方は行っていただきたいと思います。それで、今パトモスチームが使わされています。で、この、まあ、西田さんがね言ってますけれど、パトモスはね、ヨハネの黙示録が掲示された場所です。で、今年もね、神様が何らかの形で、いろいろなね、語りかけを与えてくださると思いますので、ぜひ、期待して、祈っておいていただきたいと思います。それから白馬キャンプが26日から行われます。で、まだ申し込みはできますけれど、その白馬っていうのはね、特別な場所なんですね。で、やはりそこへ行くことによって聖霊様が望んでくださって、癒しが起きたり、あるいは人生が変わったっていう方がね、たくさんおられます。で、やはりそこに神様がね、特別な意味合いを持って集めてくださって、そして、その恵みをね、私たちが受けることができるからです。ある方はね、癌が癒されたということもありましたし、それから 脳梗塞だ、脳出血だったかな、あの車椅子でね、ずっと立てなくて歩けなかった人がですね、そこの白馬で突然立ち上がって歩き出した菅牧師ですけど、おられたんですね。でもみんな感動してました。でやはりそこにね、癒しの力もありますし、いろんなことが起こるっていうことね、ですからそれを期待していただきたいと思います。それから、賛美のね、大会が持たれます。でこの賛美は特別なね、神様の計画がありますので、ぜひ大会でもね、ぜひ来ていただきたいと思います。で今回16回目ですけれど、もうどんどんどんどんレベルが上がってきて、そして、今非常に大きく用いられるようになってきてるんですね。でそれは、その16年前に、賛美隊を立てようっていうとこからね、始まったということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。それとあと今週ですけれど、7月13日また杉戸集会が持たれます。ですからぜひお祈りしておいていただきたいと思います。毎回毎回ね、神様が特別な計画を持って、その働きを進めてくださってますので、お祈りしていただきたいと思います。それで、メッセージの方に入っていきたいと思いますけれど、今日お読みしたところはですね、エペソの、1章の22節23節で、ここはですね、教会の一つのことを語っているわけですね。で教会っていうのはエクレシアってギリシア語で言いますけれど、本来の目的は一般の人たちは教会っていうとね、なんか建物をイメージすると思います。でも元々の意味合いは、教会っていうのは建物のことじゃなくてですね、あがなれた人たちの集まる場所だっていう、集まりっていうことなんですね。ですからそれプラス神様に、ね、興味持った方々が集まってきたところがこの教会であるっていうことを覚えておいてください。で先ほどちょっと図で示しましたけれど、教会っていうのはそのペンテコステ以降このできたんですね。でそれが私たちが集う場所であり、そしてまたその教会がですね、この新約聖書の中では非常に大きな意味合いを持ってるっていうことを私たちは知ることができます。で、その新約聖書の中でいかに教会が重要かっていうのを知ることができるんですけれど、今日のところはですね、その教会の特別な恵み祝福っていうのが書かれています。非常に重要なことが書かれてるんですね。で、22節にどう書いてあるかっていうと、神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものの上に立つ頭であるキリストを教会にお与えになりましたって書いてあります。で、この一切のものっていうのはね、すべてのものですよね。だからすべてのものの ものをキリストの足の下に従わせ、で、足の下に従わせるっていうのは何かっていうと、当時の戦いではですね、勝利した者がその足でこう踏みつけるっていう、そういう意味合いがあったわけです。ですから、勝利を取った人がその足でね、こう踏みつけてたわけですね。だから、キリストが全ての勝利を取られた方であるっていうことを言ってるわけなんですね。そして、一切の者の上に立つ頭、だから全てに勝利を取ったイエス・キリストが教会の、教会に与えたって書いてあるんですね。その頭であるキリストが教会に神によって与えられたってこう書いてあるわけです。それで、この教会なんですけれど、その教会はキリストの体だっていうふうに書いてあるわけです。で、コロサイ人の手紙のね、一章にはそのように明確に書いてあるわけですね。コロサイ人ってのはちょっとその後ろですけれど、1章の18節にですね、また巫女はその体である教会の頭ですって書いてあるのと、そしてまた 24節にはね、最後のキリストの体とは教会のことですって書いてあるように、だからキリストの体が、教会はキリストの体であって、そして、その頭が、巫女、つまりキリストであるっていうことが書かれているわけです。だから、そしてまた第一コリントの12章にはですね、27節にあなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのですって書いてあります。だから、キリストの体が教会であって、そして私たちはその中に属するものはですね、その一つ一つの器官であるということが書かれているんですね。だから、とにかくキリストの体の一部分を成しているのが教会であって、そしてその頭にイエス・キリストがおられる、そういうふうにこう書いてあるわけです。で、これは非常に重要なポイントになるわけですね。で、その何でもすることができるオールマイティであるキリストがですね、教会の頭であられるということなんですね。そしてその23節の方にですね、教会はキリストの体で、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところですと。だから、教会はキリストの体であってですね、一切のものを一切のものによって満たす方の満ちておられるところ、つまり教会の中にですね、全てにおいて勝利を捉えるこのキリストが満ち満ちてるってこう書いてあるわけです。で、これがどういう意味かわからないとか、そういうふうに捉える方もおられますけれど、そのまま受け取ればいいんですね。だからこの教会にはキリストが満ちてるんです。だからキリストが満ちているところで神様が働いてくださるということをね、信じて受け取っていくっていうのは非常に重要なことになってきます。で、だからその言葉をね、聖書の言葉をそのまま信じて、受け入れているかどうかっていうのはね、神様からの恵みとか祝福を受けていくための一つの大きなポイントになっていきます。ですから、例えばその信仰を使うことにおいてもですね、その言葉を信じて受け取ってそれをやっていくがゆえに、いろんな神様の祝福を見ていくことができるわけですけれど、この教会に関してもですね、これがキリストの体であって、そのキリストが満ち満ちているところであるということを信じて歩んでいるというのはですね、私たちが祝福を受けていく大きなポイントになっていくということをぜひ覚えておいていただきたいと思います。で、だからこの教会に来てるだけでね、いろんな祝福を受ける人たちはたくさんいます。で、例えばその、まあ、礼拝に来てね、ずっといつも寝てる人もいるわけですね。でもその寝てる人でもですね、そのいろんな祝福を受けていつの間にか牧師に立っちゃった人もいました。で、宣教師になっちゃった人もいました。で、だから来てるだけでね、なんか神様がね、働かれるんでしょうね。そして、神様がいろんなことを成してくださいます。だから例えばその癒しに関してもそうですよね。私も何度も経験してるんですけど、やはり日曜日にね、疲れてたりなんかして、もう頭痛がして大変だったとか、もうだるくて大変だったとか、いろいろ、ありました。で、その時にですね、もう行きたくないな、今日はもう休んでたいなっていうふうにですね、思っちゃったりすることがあるわけですね。ところがですね、まあ、私が幸いだったのは妻の方がね、熱心で、まあ、とにかく、まあ、昔私がね、信仰がまだ大したことない時にね、行きましょうとか言って言われてですね、まあ、しょうがないとか言って、まあ、車でね、送ってったりしてましたので、送ってってちょうだいとか言うから、まあしょうがないから、まあ、送っていくかということでね、まあ頭痛して帰ってきたら、まあ寝ればいいやと思ってね。で、礼拝に出ちゃう。そしたらですね、帰る頃にはもう完全に癒されてて、すごい元気になってたりとかね、そういうことが何度も何度もありました。で、だからそれはね、その頃この言葉っていうのは知らなかったんですけど、後から考えるとね、やはりそこにキリストが満ちている。だから何でもいいからとにかく来て座ってるだけでね、話は聞いてなかろうが何であろうと、 寝ててもいいですから、そこにいるだけでね、神様が働いてくださってたっていうことをね、知ることができるんですね。だから本当に、いるだけで、祝福を受けることができるっていうのはね、本当に素晴らしいことですよね。それから、末期がんの人もですね、実はがんになっても、決して引くことなくね、教会に来続けてましたよね。で、末期がんであと何ヶ月かって言われた人が、なぜ末期がんになったかっていうと、胃がんがあって、そして、リンパに転移して、肝臓に転移して、また脳に転移して、でもうダメだっていうことをね、お医者さんが宣言されたわけですね。であと3ヶ月ぐらい、ところがですね、教会に来て、そしてまたみんなで祈って、そして、歩んでる中でですね、一つ一つ取れてって、リンパのがんが癒され、肝臓のがんが小さくなってなくなり、そして脳のがんもだんだん小さくなってなくなっちゃった。で、まあ元々のところはね、小さくなりましたけど、またあの大丈夫な体になってたんですね。で、結局その方はイスラエルまでね、行くことができました。で、他にも何人かそのがんでね、癒された方いますけれど、やはりそこには教会のね、恵みっていうのが、大きくあったなということも思わされます。で、だからそれを本当にその信じて、そして本当に神様に期待して歩んでるかどうかっていうのは非常に大きなポイントになってくるんですね。で、やはり私たちには何ともしようがないことっていうのはたくさん出てきます。で、その時に本当に神様の、おられるところに来て祈ったり、また癒しのために求めたりしていく中でですね、神様が働いてくださるということを私たちは知ることができるんですね。で、すごいのはやはり前田牧師ですよね。前田牧師はいろんな曲を作って、毎年いろんな賞を受けてますけれど、彼はもうずっと前ですけれど、昔麻薬中毒になってね、そして精神病院に入っちゃって、そして独房にもまで入れられてたんですね。で、まあ普通だったらなかなかそういうところが出てこれないような状況だったんですね。そして奥さんの方がまたひどくて、統合失調症で、そしてやはりその病院の中でもね、やはりかなり大変な方で、ずっとやはり独房にずっと入ってた方だったんですね。で、それがまあ本来ならね、そういった精神的に病の人たちが2人一緒になってね、結婚するっていうのはお医者さん勧めないんですけれど、でもお医者さんの知らないところでその2人結婚しちゃって、そして、いつの間にか結婚してたんですけど、そして、お医者さんからね、子供は作っちゃいけませんっていうふうに言われてたんですけれど、なんと今子供がね、6人も育ったご両親になってますよね。で、その時にね、最初に、やはりどうなったかっていうと、結婚した後はまあ良かったんですけれど、やはり最初はね、大変だったってことをね、言っておられました。で、例えば正解があった時に、来た時にね、その正解の場所の後ろの方でね、奥さんが旦那をバーンと殴って、秋元牧師の話、あんなに女性が強くなるの見たこともないとか言ってね、言ってましたけれど、そういう状況だったんですね。ところがですね、その時にね、神様が語られたわけです。何語ったかっていうと、これは癒されるからね、必ず、礼拝とか集会に必ず出席しなさいって言われたんですね。で、彼らはそれをまともに受け入れて、そして信じて、そして従ったんです。で、来続けたんです。で、そしたらですね、本当にだんだん良くなっていって、そしていつの間にか牧師になるまでなっちゃって、しかも彼は昔そのミュージシャンとしてね、歩みたくなって、まあ麻薬やなんかもやってたんでしょうけれど、今いろんな形で用いられてますよね。で、CD の中のアレンジも、 その前田牧師ともう一人がやってるのと、さっき歌ったあの詩編の130とか白馬とか、今年賞を受けた曲もね、何曲も入ってます。でそういう形でね、神様が癒してくださり、そしてまたその本来持ってる賜物がね、大きく現れてきたっていうことをね、知ることができます。でやはりそれはどこにポイントがあったかっていうと、毎回毎回どんな状況であろうとも教会に来続けて、そしてまたその中でね、神様に触れられていって、そして癒しが起きていったということなんですね。で、その時に本当に不思議だと思うのは、お医者さんもね、もう諦めてたような状態のひどい状況だったんです。ところがですね、ある時、再びお医者さんのところにね、店に行ったら、子供がね、もうたくさんいて、全部元気に成長してるっていうのを見て、そしてまたお医者さんがびっくりしたわけですね。そしてあなた方はそういった病気を持った方々のための本当に希望になりますっていうことをね、お医者さんが言われたんですね。でやはりそれほどまでにもう変わってしまったんですね。で教会に恵みがあるんです。教会に祝福があるんですね。で私たちはその神様のね、力ある御業っていうのを、遠いところに見てる人たちもたくさんいるわけですけど、実は本当に近いところにいろんなことがあるっていうことを私たちは知ることができます。でやはりそれは本当にこの神様が言われているようなことを一つ一つ信じて、そしてそれをやっていくときに、いろんな恵みと祝福を受けていくことができるということをですね、覚えておいていただきたいんですね。そして、ですから、その方だけじゃなくて、本当に問題がある方、癒しを求めている方が教会へ来て、またそれを通して癒されたり解放されていった方々というのはたくさんいるのを私も見てきました。だから本当に神様がね、ここにおられるんです。ここにおられるんです。ここに見えなかったとしても今働いてくださってるんです。で神様はね、一人一人に触れてくださってるんですね。でそれとともにですね、なんていうんですかね、例えばその教会へね、その神様が満ちてるっていうことは私たちの信仰においてもね。来ることによってその信仰が引き上げられるっていうのがあります。で来なくなっちゃうとどんどんどんどん信仰が引き下がられていって、祈る力はもう祈りたくないと思っちゃったり、また聖書を読もうとしても読みたくないと思ってしまったり、どんどんどんどんこう落ちていってしまうんですね。ですから、そういう意味合いからも神様が守ってくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。それとともに人生の目的ともね、関係してきています。で神様は、一人一人を愛しておられ、また神様は一人一人に大きな計画を持って私たちを作ってくださったわけです。だから 無意味にあるいは、何の目的もなく、一人一人が生きているということはありません。一人一人に神様は素晴らしい計画を持って最善の道を歩ませようとしてくださっているんです。でそれを歩むことができるかどうかっていうのもね、その教会の中で神様が与えてくださっている特別な意味合いがあるということをぜひ覚えておいてください。でその召しに従って歩むときに私たちは最善の人生を歩んでいくことができますし、そしてまた大きな祝福を受けていくことができるということをですね、ぜひ覚えておいてください。で例えば私なんかもね、最初検診するときにですね、会社を辞めるときに非常に葛藤するわけですね。こんな牧師の道なんか入ったら一体暮らしていけるんだろうかとかね、あるいはなんかつまんない人生を送るんじゃないかとかですね、非常にこう悩むわけですね。でも神様がやはり検診しなさいっていうこと言われてね、そして辞めたわけですけれど、そしたらね、昔でその時いろんなものを捨てたわけですよね。例えば仕事してたのはやはり私は昔は P 社でオーディオとかテレビとかいろんなことをやってました。開発やっててね、そしてまた コダックに入ってからはね、カラープリンターとかデジタルカメラとかいろんなことをやってました。でそれが楽しかったんですね、映像とか音とか、そしてもうそういったものを捨てて献身したわけなんですけど、今考えてみるとね、今そういうのが忙しくて追われてるわけです。なぜかっていうと、この教会にそういった飯があったわけです。インターネットの働きをしなさい、動画やりなさい、またゴスペルもやりなさい、でそういったものをもう全て捨てたはずだったのに、今ねそういったインターネットはしなきゃいけない、あるいはゴスペルもね録音してミュージックビデオも作んなきゃいけない、ゴスペルステーションも録音しなきゃいけない、それから今この同時配信もね新しい技術を入れなきゃいけないとかですね、いろいろこうできてくるわけです。そしたらですね、なんか全て捨てたものがみんな戻ってきてですね、昔よりもっともっと忙しくなってる、で結構楽しくやってるわけですよね。だからそれはやはり神様はね、私に与えてくださってる計画っていうのがやはり何一つ無駄になることなく用いようとしておられるなっていうことを本当に思わされます。だから皆さんもその人生の中で歩んできた中で、このね、クリスチャンになってつまんないなとかいろんなことあるかもしれませんけど、しかし実はその後ろにね、神様の素晴らしい計画があって、これからそれを大きく用いようとされる、で全てのことを働かせて益としてくださいますから、昔あったことさえもみんなこの益としてそれを用いてくださるっていうことをね、ぜひ覚えておいてください。で私は何もないっていうかもしれませんけど、そんなことはありません。もう全てに全ての方に神様は計画を持っておられて、そしてその一人一人にね与えられている良い面がどんどんどんどん表されてくるということをね、ぜひ覚えておいてください。そしてそれを通してね、私たちの人生が最善の人生を送ることになることが できるようになることになりますし、そしてまた教会を通してのね、神様の素晴らしいこの御業を見ていくことができるようになります。で私たちがその道を歩んでいくんであれば、確かに、本当にこの神様が生きて働いておられ、そしてその教会の恵み祝福を私たちが受けることができるということを覚えてですね、共に歩んでいきたいと思います。お祈りします。愛する天の様、このメッセージの時をありがとうございます。あなたがこの教会の中に深くご臨在を表してくださり、また私たち一人一人に働いてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私たち一人一人を整え、さらに最善の道を歩むことができますようにお願いいたします。この否定的な言葉をついつい語ってしまう方がおられます。その方に主が言われます。そのことも感謝していきなさいとおっしゃられます。私はその中で栄光を表していこうとおっしゃいます。それでは癒しのためにお祈りしたいと思います。罪があるとですね、祈りが聞かれない場合があります。全員で罪の悔い改めの時をお持ちしたいと思います。愛する天の様、どうぞ今聖霊様が豊かに臨んでくださり、癒しの霊を注ぎ、また体の悪い部分、精神肉体に働いてくださり、癒しを行ってくださいますようにお願いいたします。どうぞ聖霊様が豊かにご臨在を表してくださり、この賜物の働きが顕著な形で現れるようにしてください。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の精神と肉体に働く病の力を打ち砕く。イエス・キリストの皆によってこの一人一人の肉体と精神に働く病の霊を一人一人から断ち切る。イエス・キリストの皆によって一人一人の肉体の精神に命ずる。癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。この背中がちょっと痛い方がおられます。そこに今足が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また肩が凝っている方がおられます。そこに今足が触れられ癒されました。それを感謝して受け取ってください。また ちょっとこの歯茎が悪い方がおられます。そこに足が触れられ癒されました。またちょっと内臓が弱っている方がおられます。そこに足が触れられ癒されました。感謝して受け取ってください。また今この心配事がちょっとこの心の中に非常に深く入ってきている方があります、その心配事を私に委ねていきなさいと主は言います。イエス・キリストは皆によって一人一人に働くこの精神と肉体に働く病の力をもう一度打ち砕く。イエス・キリストは皆によって一人一人の精神と肉体のイエス・キリストの癒しを宣言する。あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤを賛美します。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ願わくば主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが今私たち一同ともに豊かに、こしえにありますように。アメン。